ちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回生の野沢雄平です。今回私のルーツを探すというテーマで番組を作りました。私は平成5年1月29日に北海道函館市で誕生しました。函館市は北海道の南にある漁業の盛んな町です。歴史も古く、今は観光地として有名です。私は北海道の函館市で高校までの18年間生活していました。私はなぜ函館という土地で生まれ育ったのかを調べるために、私は母方の先祖の方に焦点を当てて、先祖がどこで何をしていたのかを調べることにしました。母の祖父、私の曽祖父、飯野信繁さんは、日露戦争が終わり、ポーツマス条約が締結された明治38年10月24日に、山梨県中駒郡八田村徳永2058番地で生まれました。そして私の曽祖父、飯野牧江さんと結婚しました。その後、樺太の樺太泊寮郡名寄村大技名寄7番地に移住しました。樺太はロシアではサハリンと言われ、ユーラシア大陸の東、オホーツク海の南西部、北海道の北にある南北に細長い日本列島最北端の島です。現在ロシアとの領土問題がありますが、これは今に始まったことではなく、昔からロシアと日本でこの領土を取り合っていました。明治から昭和にかけて、樺太の主要な産業は漁業、農業、林業、製紙、パルプなどの工業、石炭、石油などの採掘業でした。特に炭鉱が栄えており、たくさんの富を求めて多くの人々が樺太に移住していきました。私の曽祖父もそのうちの一人です。樺太で曽祖父は半農半漁によって生計を立てていました。半農半漁とは文字通り農業と漁業の両方で生計を立てることです。樺太は寒かったため、お米が育てられなく、主にジャガイモ、小麦、キャベツ、白菜、トウモロコシを育てており、漁業の方は主にニシンやホッキ貝が取れ、それを塩漬けなどに加工して食べたり、売ってお金に換えていたそうです。お米は配給所に行って米国通帳という通帳を見せ、家族の人数や構成により決まった量をもらっていたそうです。当時は冷蔵庫がなかったので、食べ物を保存するときは畑に穴を掘って雪をかぶせて保存していたそうです。母方の父、私の祖父、飯野薫さんはワシントン条約廃棄をアメリカに通告した昭和9年5月28日に樺太で誕生しました。祖父は樺太の思い出を話してくれました。また各家庭に鶏と猫が必ずいて、鶏には普段は卵を産ませて、誕生日などの特別な日にだけ鶏を殺して食べていたそうです。猫は主にネズミ捕りとして重宝されていたそうです。家にはよくネズミがいたらしく、猫がいないと食料がなくなってしまうそうです。樺太での一番の思い出はと祖父に聞くと、
学校行ってたらよくね、何ヶ月に一遍かね、靴が来るわけさ。一クラスにさ、3名とかね、5名とかにね、靴が当たるわけさ。それをじゃんけんで、じゃんけんで買った人が、その3名なり5名が当たるわけさ。して当たった人は、次の時は、それを下を覗いて、外れた人の中からまたじゃんけん決めてくるね。そのじゃんけんでね、長靴だとかさ、それから短靴か、そのゴムのね、ゴムの そういうのをね、当たった時のね、力が入るんだ、これまた。欲しくてみんな欲しいのだからさ、力入れてね、じゃあ結構休むで、指は出てこれ、硬くなっちゃって。
また、カラフトでの遊びはと聞くと、こう答えてくれました。
タコ揚げ。
あ、タコ揚げしたの？
うん。あのね、電柱がないんだよ。電気が通って
た。ああ、ランプだもんね。
だからこれ電柱とか、電柱がないから電線がないでしょ。う
ん、そう、
ね。電線がないからね、タコ揚げできるんだわ。
そうだよね、引っかかるとか、
ね。ね、やったね。いや、お前のはまだ随分上さ飛んでるな。よし、バケナビやるとかってね、友達とね、その競り合ってね、タコ揚げして、どっちが上まで高く上げるか。なんてそういうね、
そ
うだ、うん、今のはタコ揚げなんてできないんだから、
電
柱で消費者大変なことなんだから
と答えてくれました。現在私たちはタコ揚げをすることがあまりなくなっていますが、当時のカラフトは今のように電気も通っていなく、タコ揚げをするのには最適だったそうです。